それではお待たせいたしました。本日のゲスト、株式会社野菜より舞鶴工場工場長の中村陽一さん、そして管理栄養士の中村真澄さんに来ていただいています。お待たせしました。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、息もぴったりでございます。さすが。はい、今日はですね、お子さんの春人くんも一緒です。今日も一緒。だんだん大きくなられてね、行動範囲が広くなって、お母さんも抱っこが大変かななんていうふうに思いますが、
もういろんなものに興味津々です。まあ嬉しいんですけど、はい、大変という
ね、今しかないからって言われても、今がいつまで続くんだって思っちゃいますよね。わかります、その気持ち。でもね、必ず終わりますからね。
寂しいです。
寂しいですね、終わっちゃうとね。さあ、ということで今日は、毎月第1週目ご出演ということで、来ていただいております。陽一さん、
はい、
前回11月ですね、
はい、
11月からご出演いただいた、はい、その後どうですかね、ラディッシュなど野菜たちの様子は、は
い
は
い、今、黄色とか白とか、紫のラディッシュ種をまいて育ててる最中なんですけど、今日お持ちしたかったんですけど、まだちょっと小さくてですね、で、今月中にはお出しできるかなというところで今順調に育ってます。
そうなんですね、はい、さあ、この株式会社野菜の、はい、未来の野菜シリーズということですが、はい、その水耕栽培ということで、はい、この株式会社野菜の野菜作りについて、はい、今一度教えていただけますか。
はいはい、うちが廃校になった岡田上小学校を活用して、水耕栽培で野菜を作っている会社でして、一般的な水耕栽培だと、栄養価が低いということが今まで問題だったんですけど、うちが京都府立大学の技術をお借りしまして、栽培方法を変えることによって栄養価を高めることに成功してますので、その技術を用いて、安心安全で体にいいお野菜を、栄養価の高いお野菜を販売を行っているということ会社です、
はい、その栄養価が高いというのは、同じ食べるんだったらね、はい、やはり栄養価が高いに越したことはないし、はい、その方が嬉しいですからね、はい、今このコロナ禍において、はい、今からね、インフルエンザも流行ってくる季節になってきましたが、はい、やはり免疫力を高めようと思った時には、はい、この栄養価の高い野菜、はい、ぜひ皆さんに取っていただきたいなと思いますけれどもね、はい、この野菜なんですが、はいはい、今店頭に出ている野菜っていうのはどういった野菜でしょう。はい、
今実際に販売を行っているのがリーフレタスですね。で
リーフレタス、はい、はい、
で、リーフレタス、栄養価が、一般的な水耕栽培に比べて抗酸価値が10倍含まれているレタスになるんですけど、今後ですね、今徐々にもう準備が整い出してきましたので、他のお野菜も店頭に並べられたらなというところで、
はいはい、この抗酸価値が高いっていうのはどういういいところがあるんでしょう。はい、
抗酸価値というと、免疫力アップであったり、アンチエイジングに効果があったり、あと生活習慣病に効いたり、結構体の活性酸素を抑える作用がありますので、今後インフルエンザとかもですね含めて免疫力アップに、皆さんの健康に貢献できたらなと思っております。
はい、真澄さんどうでしょう。
そうですね、やっぱりコロナ感染対策っていうのは、手洗いうがい大事ってよく言われてるんですけど、内側から守るっていうことも大事で、自分の免疫力を上げるっていうこともすごく大事だと思ってるんですよね。なのでそのためにも、その抗酸化成分をたくさん含むお野菜を取っていただいて、すみません
大丈夫です、春人くんがね今元気に動いてくれてるんですよ、はい、
抗酸化成分いっぱいのお野菜を取ってもらって、
はい、
自分自身の免疫力を底上げすることで、内側からも体を守っていく、感染対策をするっていうことも大事かなと思います。
そうですよね、やっぱりこの自分の体を守るっていうのは、陽一さん、こう食ってなくてはならないことだと思いますからね。
はい、そうですね、
はい、こういったこの栄養価の高い、はい、ぜひこの株式会社野菜の未来の野菜シリーズ、はい、ぜひ皆さんにね、試していただいて、はい、取っていただきたいななんていうふうにも思います。で、今日はなんとすごく新しい種類の野菜が私の元に、手元にあるんですが、ちょっと紹介いただいてもいいですかね。
ちょっと今、はい、 今お持ちしているのがですね、はい、まあ、試験栽培なのでちょっとまだ販売に関してちょっとまだ未定なんですけど、カツオ菜とわさび菜、
はい、なるほど、はい、前のって11月に話題になりました、はい、カツオ菜、はい、これですね、
はい、
ちょっと見た目小松菜にも似た感じ
で、そうですね、はい、う
ん、これが真澄さん、これ料理をするとカツオの出汁の香りがするんですか
と言われてるんですけど、うん、なんか食べた時の風味がカツオの風味と似てるっていう風に言われたのがカツオ菜の由来とされているんですけど、うん、実際味としては大根葉と小松菜を足して2で割ったぐらいかな、小松菜よりは苦味はちょっとあるけど大根葉よりは苦味はないかなぐらいなところの味わいかなっていう形ですね、
はい、このカツオ菜の食べ方といいますか、どうやって食べると美味しいですか。
福岡でよく食べられている食べ方としてはお雑煮に入ってるのがもう定番なんですよ、はいはいはい、あとは鍋とか、まあ、スープとかに入れてもらうっていうところが一番、うん、汁物系に入れることが多いですかね。
あ、じゃあ、和風の お汁、
そうですね、お吸い物とかの中に具材として入れたりとか、あとお味噌汁とかもすごくよく合います。
なるほど、じゃあそうやってお汁にするとこの栄養も全部水、ね、そのお出汁の中に、流れていくので、それも全部召し上がっていただくとバッチリですね。
バッチリです。
はい、カツオ菜私初めて見ました。
そう、なんかこちらではなんかあんまり聞き慣れないお野菜っていうのを、うん、ね、先月聞いて、はい、うん、あ、そうなんだと思って、九州でしか食べられてないのかなと思って。
え、知ってました、カツオ菜。知らないでしょ。局長も知らない。よかった、私だけじゃなかったの、ね、カツオ菜持ってきていただいております。そして隣にあります、これもちょっと春菊のような葉っぱですが、うんうん、これは何というお野菜でしょう。
そちらはわさび菜というお野菜で、はいはい、ちょっとですねピリッとした、食べると、うん、生で食べるとピリッとしたツンとしたちょっとわさびの風味があるような、まあ、ナッパーにはなるんですけど、
はいはい、
まあ、食べ方としてはそのままザクザクザクと切って、サラダでもいいですし、さっと茹でてごまえしたりとか、 あとうちで食べたのはこの前鍋で食べた時に、
はい、
すごいなんか不思議な食感になりました。なんか食べたことないような食感になります。なんかふわっとしたような、とろっとしたような、なんか今まで食べたことないような野菜の食感でしたね。私もなんか新発見な感じで、
なるほど。じゃあおすすめとしては生でこのサラダとかでいただくっていうのがおすすめなんですかね。
私はそうなんですけど、多分一般的にはちょっとさっとボイルしたりとか塩もみしたりして食べることが、うん、食べられるレシピをよく見かけるかなと思います。でもせっかく無農薬で作ってて洗わずに土もついてないから、ね、うん、生で食べてもらえたらなっていうのが、あ、そうだそう
だ、まあ、本当だ、
まあ、食感とかが好みがあるので何、うんうん、ともなんですけど、
うんうんうん、
嫌いじゃない方は生で食べてもらうのが一番、うん、嬉しいなって思ってるところです。
そうですね、陽一さん、はい、この株式会社野菜の野菜たちは、はい、無農薬、そして虫が一切いない、はい、かなりこう厳選されたこの環境の中で、
はい、
育っているわけで、はい、洗わずに食べれるというのがね、
はい、
すごいですよね。
はい、結構やっぱりレタス、リーフレタス系は一度洗った後水気を取るのがやっぱり面倒だってよく聞きますので、
大変です、
はい、うん、そういった面でも洗わず使えるということで栄養価も流れませんので、
は
い、そのままで香りも結構良かったりするんで、
そうですよね、はい、本当にそうだと思います。もう本当にこの野菜たち、はい、美味しく食べれること間違いないななんていうふうに思いながら、はい、今日新しい野菜、ね、はい、持ってきていただきました。さてこのあたりでですね、陽一さんのリクエスト曲をおかけしたいと思います。陽一さん、紹介お願いできますか
ブルーノマーズの、
うん、
Just the way you are でした。
Just the way you are。
Just the way you are
でお願いします。それではどうぞ。 ななこちゃんとラジオ、本日はゲストに株式会社野菜舞鶴工場工場長の中村陽一さん、そして管理栄養士の中村真澄さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はるとくんはお眠の時間です。
やっと寝てくれました。
はい、ということで今日は新しい野菜ということでね、カツオ菜、はい、ですと、あとわさび菜を持ってきていただいておりますが、はい、本当にねこの株式会社野菜さんの野菜たちめちゃくちゃ綺麗ですよ。
ありがとうございます。
本当に綺麗、その洗わなくても食べれるということはこういうことなんだなと思うんですが、真澄さんね、やっぱり料理をしてるとレタスでも洗っちゃうとその水気で、あ、しまった、出しすぎたって時ももうちょっと冷蔵庫に入れると今度その野菜たちがしなびれてしまって次使いにくくなってしま
う、ね、
ありますよね。
ありますあります。
この株式会社野菜さんの リフレタスたちは洗わずにそのまま盛れるのでお皿にね、はい、なので傷むことが少ないなと思うんですよ。
ありがとうございます。
うんうんうん、
そうですね、外側からパリパリと取って使う分だけ で、ね、あとはまた袋に戻して冷蔵庫で保存してもらえれば、もともと栄養価が高いので日持ちをするものではあるんですよね。
あ、そうなんだ。
はい、袋のまま冷蔵庫に入れておいたら収穫日からだいたい2週間ぐらいは日持ちする。
そんなに。
そうなんですよ、お野菜なんですよね。
ま
あ、その理由として抗酸化成分が高い、栄養価が高いので単純に長生きするっていうことが一つと、菌数が少ない清潔な環境で育ててるので、
は
い、なかなか腐敗が進まない。
なるほど、そういうことなんだ。
そうなんです。
だからいつまでも綺麗なままの野菜でいてくれて最後まで綺麗に使えるということですね。
そうですね、開けても水につけなくていいので、
そうそう、
外からの菌もつかないから、まあ、長持ちするだろうなって言って話をお伺いしてて。
あ、そうなんですね。
思いました。
で今日はそのリーフレタスだけでなくて、はい、今日は違ったレタス。
そうなんですよ。
これは何レタス？
ワインドレスというですね。
え、なんだって、なんかごっつおしゃれやな。
もう一回。ワインドレス
という。ワインドレス。
はい。レタスなんですけど、うん、もう本当ワインって名前がついてるように、
はい、
ワインが布にこうにじんだような。
確かに。
色彩を持ったレタス、
うん、
こうじんわりとこう徐々に濃い紫から緑にグラデーションがかかっていくレタスを今栽培中で、
はい、これは2つ今日私の手元にありますが、
はい、
これはどうでしょう。
もう1つはね、
はい、そちら側がワインドレスです。
こっち側がワインドレス、
はいはい、
で
そっちがまだ名前がついてないんですけど、
ほう、
そっちが坂田修業さんの、うん、ちょっと専門的な内容になってくるんですけど、
はいはいはい、
種苗メーカーが別々なんですよね、そちらの方が種を作るときに農薬を使ってませんので、
うん、
うちはもともと栽培のとき農薬使ってないので完全無農薬の、サニーレタスになります。
はあはあ、
で、手前の方がワインドレスといって、
はい、
そちらがですね、もともと品種としてアントシアニンが 1.5 倍含まれてるんですよ。
おお、アントシアニン、目にいい。
そうですね、ポリフェノール系の一種、そう、アントシアニン、そうですね、目にいい、
はい、でアントシアニン、ポリフェノールの一種なので、抗酸化値 の、 栄養価の一つに入るので、うちのもともと抗酸化値の高いレタスにさらに高くなるんじゃないかなと。
期待が持てる新しいお野菜。
いいですね、はい、今リモートワークでタブレットやパソコンをじっとにらみつけてる方多いと思うから、はい、ぜひこのアントシアニン取りましょう。
そうですね、目にいい
目にいいレタス、いいじゃないですか。でこの種の薬品、
はい、
農薬っていうのがすごく気になったんですけど、はい、種自体に農薬が使われてる。
基本的に日本の農家さんってほとんどのところが、うん、種か購入して栽培してる、
そうで
しょうね、ところがほとんどだと思うんですけど、
う
ん、その種自体を作るときに農薬を使っていたら完全農薬、うん、完全無農薬って歌えないっていうちょっと法律が日本にあって、
はい、
それをできる種をなんていうんだ、完全農薬を歌える種を使ったのが
こちら。
そうです、そうです、そうです。
じゃあ種も無農薬、
はい、
もちろん栽培も無農薬、
無農薬、
ひえー、
か かなり無農薬、
かなり無農薬
スーパー無農薬
でこれがまだ販売はされていない販売予定、
ね、予定ですね、
はい、ということです ね、
そうですね、レタス以外の野菜も1週間に1回はなんか違うお野菜をこう出していきたいなとは思ってるところなんですよね。
じゃあこれが店舗に並んでいたらラッキーというところですね。
そうですね、
ぜひ皆さんこの未来の野菜シリーズ株式会社野菜さんの野菜たちぜひともね出会っていただきたいと思います。このショッピングセンターラポールでも取り扱いありますのでね、ぜひ皆さん手に取ってご覧ください。さあ、このあたりで1曲、ますみさんのリクエスト曲をおかけしたいと思いますが、はい、今日はどんな曲を選んでいただきました？
12月になったので牧原紀之さんの冬が始まるようでお願いします。
いいですね、冬になるとマッキーが聴きたくなる、はい、同じ心境でございます。それではお聴きいただきましょう。牧原紀之で冬が始まるよ。ますみさんありがとうございました。
いえいえ、聞きたくなりますね。
なりますよね、
暖かくなります、ね、
そうです。牧原冬は牧原紀之とクリームシチューみたいなね、
あ、そうです、
食べたくなるとかね、
な
るなんかそんな感じが勝手にしていますがさて、そろそろねお別れの時間も近づいてきたわけなんですが、陽一さん、
はい、
この株式会社野菜さんの野菜たちに出会うためにはどちらのお店に行けば会えるんでしょうか。
はい、舞鶴内でしたら、福屋の3店舗ですね、西舞鶴店、白鳥店、東舞鶴店の福屋さん、それと、西舞鶴のバザールタウン、と西菜館の東舞鶴、西舞鶴の西菜館ですね、で東舞鶴の舞鶴マルシェさん、あとトレトレセンターの隣にある道の駅、うんうん、あとこちらスタジオがあるラポールさんですね。
はいはいはい、あ、結構たくさんいろんなところで出会えるんですね、
はい、
うん、
そちらの直売所に並んでますので、はい、ぜひ見かけたら、
はい、ぜひとも皆さん、はい、もしかしたら1週間に一度はこの新種と呼ばれる野菜たちもテントに並んでいる、はい、
かもしれない
かもしれません、はい、さあ年末が迫ってきましたが、お休みはますみさんいかがなんでしょう。株式会社野菜さん、
はい、今年は30日まで工場自体は稼働をしてまして、31日から三が日、3日までお休みをいただく予定にしています。できる限り、まあ、どの道工場自体はちょっとチェックいろいろ行かなきゃいけないので、直売所できるだけ並べたいねという話はしてるので、
はい、
ちょっと頑張ったらあるので、はい、ぜひ頑張りを買っていただけたらなと思います
頑張って、おせち料理には欠かせない刃物たちだと思うので、
そうですね、
うん、絶対欲しいと思います。お酒のあてにね、こうちょっとっていう時もね、
唐、ね、はい、揚げの横に添えてもらったり、
レタスはね本当必需品です、お正月ね、はい、ぜひとも頑張っていただきたい、私は応援したいと思います。
頑張って、
この、はい、綺麗な野菜たちです。ぜひ皆さん、これは綺麗なのでだから洗わなくて食べられるっていうのはなるほどと思いますね。本当に綺麗ですよね、
うん、そこはすごくこだわってて、小規模だからこそ、しっかり目を行き届かせたいねというのは常々話をしていて、
でこの、ワインドレスが、はい、このサニーレタスでしたっけ、はい、その無農薬、完全無農薬、無農薬の、
はい、
でこの色合いもなんだか今さ、はい、今先ほどね陽一さんにお話聞いてました、こんなに色がはっきり出てこないんですって。
一般的な水耕栽培だと、まあ、サニーレタスは、まあ、赤のレタスをサニーレタスって言うんですけど、まあ、こういった風に綺麗な色が出ないんですよ、うん、まあ、光の波長とかそういった問題がありまして、はい、なので、まあ、多分他の水耕栽培レタスでサニーレタス見た方ほとんどいないと思うんですけど、うちは、ま
あ、
たまたまその抗酸化値、栄養価を高める波長が合ってたみたいで、
はい、本当に綺麗な色合いです、はい、これもね料理をする私たちにとってみたら、うん、この色合いというのは
大事ですよ、
ね、大事です。
いや本当ちぎるだけで、うん、もう他のお野菜乗せなくていいぐらいちょっと彩りパッと明るくなるので、
本当ですよね、はい、ぜひ皆さんこの栄養価の高い株式会社野菜の未来の野菜たちに出会って、そして手に取ってお買い求めください。
よろしくお願いします。
さあそれではそろそろお別れの時間です。また中村陽一さん、そして増美さん、はい、来月もまたよろしくお願いいたします、は
い、よろしくお願いします。年明けですね。
年明けですよ。一発
早い。
何日になるんだろうな、そのあたりも楽しみにしてということで、はい、本日もありがとうございました、はい、本日ななこチャットラジオゲストは株式会社野菜より舞鶴工場工場長中村陽一さん、そして管理栄養士の中村真澄さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。